経営トップに聞く
強みと人材戦略。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は相場の福の神藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンゲストにお迎えしてお送りします。
新年最初の放送ということで今年もよろしくお願いします。
お願いいたします。
で、企業を作るのはそこで働く人ということなんですが、ゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略じっくりとお伺いします。
この後早速トップのご登場です。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証プライム上場、証券コード7231、トピー工業、代表取締役社長、石井博美さんにお越しいただいています。石井さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速ではありますが、トピー工業の事業内容のご紹介をお願いいたします。
当社の主な事業は、大きく3つあります。1つ目はホイールを中心とする自動車部品事業、2つ目は電気炉で鉄スクラップを溶かして鉄を作る鉄鋼事業、3つ目は油圧ショベルの足元を支える鋼鉄製のクローラーベルト、その部品などを作る建設機械用足回り部品事業です。創立103周年を迎えた100年企業で、長い歴史の中で高いシェアを持つ製品を生み続けてきました。中でもホイール部門は国内乗用車用のスティールホイールのシェアが 52%、 いわゆる2台に1台は当社の製品でございます、はい、国内バス、トラック向けのスティールホイールのシェアが 93%、 トップシェアを持っています。また油圧ショベル用の鋼鉄製のクローラーベルトの部品の国内シェアも高く、皆さんが工事現場で目にする油圧ショベルの多くにも当社の部品が使われているはずです。皆さんも知らず知らずのうちに道行く自動車や工事現場の油圧ショベルの足元で当社製品が働いているのを目にしているんですよね。この自動車部品事業、鉄鋼事業、建設機械用足回り部品事業の3つの事業が支え合って安定的な経営を実現しています。
ありがとうございます。また後ほど企業についてじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます。トップのお人柄に迫っていきたいと思いますので、しばし質問にお付き合いどうぞよろしくお願いいたします、はい、では石井さん、生年月日を教えてください。
はい、1960年2月4日64歳でございます。
ご出身はどちらでしょうか。
はい、千葉県の南房総生まれです。非常に暖かいところで。
そうですよね、はい、子供の頃を振り返ってご自身でどのようなお子さんだったと思われます
か。まあ、ちょっと2つありまして、やっぱり小さい時から物を作るのが好きだったっていうことと、まあ、あと本当やることがもう海しかなかったところですから、はい、まあ、ほとんど朝から晩まで泳いでたっていう、まあ、そんな子供だったというふうに思ってます。
羨ましい立地ですね、うん、物を作るのが好きだったという話ですけれども、作られていたのはどのようなものなのでしょうか。
まあ、かなり精密なプラモデルをずっと作ってたというふうに聞いてます。
もう形と組み合わせをこう自分で考えてということだったんですね、
は
い、
まあ、特に多分凝り性だったと思うんですけど、もう作り始めから作り終わるまでもう一切口にも何も入れずにずっと作ってたというふうに聞いてます。
夢中になるタイプでいらした、はい、ということなんですね、はい、その後高校時代など部活動が始まったりもするかと思うんですけれども、そのあたりいかがだったのでしょうか。
はい、高校時代とかですね、やっぱりものづくりが好きだったということで、まあ、物理部に、所属しまして、はい、イオンクラフトとかですね、やはりその物理的な力を利用して、こう、空を飛ぶものとか、まあ、そんなものを作るというのが、好きだったというのは一つです。ただ、まあ、好奇心旺盛だったもんですから、やっぱりその時の流行りにも、やっぱりかなり目をつけるという 形だったと思ってます。
はい、流行りと申しますと、どういったものでしょうか。ま
あ、特にやはり音楽で言うと、その時のプログレッシブロックっていうのがやっぱりものすごく流行ってまして、はい、まあ、キング・クリムゾンですとか、うん、ピンク・フロイドですとか、イエスですとか、まあ、その当時を生きた人は、必ず聞いてたと思うんですけれども、うん、まあ、そんなのを聞くのも好きだったと。いうことでございます。
本当にいろんなものを好きでいらしたんですね。
やっぱり好奇心旺盛で新しいもの好きだったっていうことじゃないかと思ってますけど、
ね、はい、はい。その当時は将来についてどのようにお考えだったのでしょうか。
あ、その当時はですね、やっぱりかなりファッションもすごく好きでして、はい、こう就職するんなら女性の下着か子供の洋服かなって、それが絶対流行ると思ってたので、
はい、
ただ一方ではその戦車を作ってみたいとかですね、はい、いやそんなこともありました。
そうでしたか。その後の進路というのはそういう気持ちもずっとお持ちでいらしたんでしょうか。
はい、大学を卒業する時の就職の第一希望として挙げたのがワコールでした。
あ、そうでしたか、はい、でも石井さんご進学されたのは早稲田大学理工学部の機械工学科、はい、ということなのですが、その学科からなかなか、の医療機器メーカーにという方はいらっしゃらなかったのではないでしょうか。
全く初めてと言われました。
そうですよね、は
い、でよく言われるのが、いや形状記憶合金を使いたいのですかとかそう言われたんですけど、はい、実は純粋にデザインデザインなんですね。
ただでもこのその物理などをずっと学ばれていた方がデザインする下着ってすごく機能性が高そうだった
いやいや、その機能性ではありません。本当に見た目のデザイン好きだったんです
ね。そうだったんですね、はいはい、ファッション誌などもよくお読みになられてたんです
か。まあ本当に昔から好きで、まあ、アンアンは創刊号から買ってましたし、まあ、ノンノですとか流行通信ですとか、はい、本当にほとんどの本を読んでました。
そうでしたか、はい、もう本当に、ね、ではそのファッションというものがお好きでらしたんですね。
まあ、新しいもの好き
だった。新しいものがお好きで、ではワコールには就職試験も受けられたということですか。
いや、ワコールはですね、はい、まあ、正直言うとその大学の技術系として入っていただくならいらないですと言われて、まあ、そのいわゆる一般のそのデザインの方々と一緒であればいいですと言われて、ちょっとさすがにちょっと大学まで出していただいてそれでいいのかと思って、まあちょっと残念ながらですね、ただもう一方重厚長大のものを作るっていうのもあったもんですから、はい、だったらまあ自分の好きなものは好きなものと、また職業は別だよなと考えるのも一部あったと。
なるほど。では社会人のスタートはどちらでしょうか。
新日鉄の室蘭製鉄所に一番最初配属になりました。
はい、今の日本製鉄で。
はい、そうでございます、はい、まあその当時は室蘭ってどこにあるんだろうというもう全くわからなかったわけですけども、ただ行ってみるとですね、室蘭ってやっぱり室蘭日本製鉄の室蘭製鉄所もありますし、日本製鋼所もありますし、かなり鉄鋼の町だなっていうのは、はい、その時当時思いました。
もう大学卒業してすぐ室蘭でいらしたんですか。
はい、いや、もともと東京にずっといましたので、で行ってみるとですね、やっぱりこう、まあ、もちろん千歳空港に飛行機で着いた後に、うん、まあ苫小牧ぐらいに都市があって、その次も室蘭ぐらいまでもうほとんど田んぼと山しかもうないような土地でしたから、これちょっと大変かなって、まあ、思ったのが一番最初の印象です。
はい、室蘭は何年ほどそちらでお
仕事？約30年ほど、まあ途中で2年ほどアメリカに行ったりですね、はい、まあ広畑、まあ、姫路ですけれども、そこにまあ半年ぐらい行ったりとかありましたけど、ベースは30年室蘭製鉄所です。
人生の半分
以上ですね。
もうそうですよね、どのようなお仕事をご担当されていたか教えてください。
は
い、
一番最初はですね、私重工長大を作りたいということで、まあ製鋼工程の連続鋳造という、まあ、設備があるんですけども、はい、まあいわゆる溶けた鉄を連続的に固める、まあこんな設備があって、まあそれを作りたいと思って、まあ入ったんですけども、それは製鋼という部門なんですね。でところが配属されたのが、製鋼は製鋼分野なんですけども、溶けた鉄を精錬する、まあ、いわゆるその溶けた鉄にこう胡椒とかいろんな調味料を入れて、はいはい、いろんな鋼を作るっていうところに、はい、配属されまして、ちょっとこれはまた自分のイメージと違ったなって、まあ、思いましたけども、はい、それはそれでまた 溶けた鉄をこういわゆる調味料を入れて、
はい、
なかなかいいものをね、いろんなものに変えていくっていうのは面白かったという印象があります。
その用途に合わせて、はい、より強いもの、より、はい、あのしなるものであり、はい、こうなんかいろいろあるわけですよね、はいはい。あのその後についても伺ってまいりたいと思うんですけれども、東京に戻られたのはいつになるんでしょうか。
あの室蘭に30年ほどいまして、はい、まあ、その後にまあ本社勤務、まあ、5年半くらい、その時に東京に戻ってきました、
はいはい。そして現在このトピー工業の社長というお立場ですけれども、ここまでのご縁でありますとか、ご経緯について教えていただけますでしょうか。
は
い、
経緯はですね、はい、まずあの室蘭に30年ほどいまして、まあ、本社に5年半ほどいました、まあ、その時にたまたまですね、まあ、スウェーデンの会社を買わないかという、うん、まあ、いわゆる買収しないかという話がありまして、はい、たまたまその日本製鉄でスウェーデンの会社と、まあ、もともと買収した会社がありまして、まあ、そことうまくやってたっていう関係もあるんですけども、そのスウェーデンのまあ鉄鋼の会社なんですけども、まあ、それを買収しまして、でたまたまその上司と相談したら、お前が買ったんだからお前行けと、もう単純な理由で行きまして、
はいはい、
もともとはまあ2年くらいかなって言われたのが、結果的にまあ5年ほど、
室蘭30年東京5年、次スウェーデン5年ですか。
はい、はい、
そうでしたか。いかがでしたか、スウェーデンは。
まあ、スウェーデンって、まあ、あのたまたま私北海道に30年いましたから、はい、まあ、寒いところは強いなとは思ってたんですけど、はいはい、あんなに北緯が違うんでこれは困ったなとも思ったんですけど、はい、実はですね、
はい、
北海道より雪が少ないんです。
え、あ、そうでしたか。
まあ、たまたまのストックホルムに住んだというのもあるんですけども、はい、やはりその海沿いですから、
はい、
全く雪は降りません。逆に言うと室蘭の時は年間5回ぐらいはちょっとこの雪を運んだりしなきゃいけなかったんですけれども、ストックホルムは全くやる必要もないのでというのが驚いたのが一つ、は
い、地形っていうのもなかなかいや面白いですね。印象がありますね、うん、
結構ヨーロッパ系って意外に緯度の割にはあったかいですね、はい。まあ、逆に言うとイタリアって結構向こうだと夏みたいな国なんですけど、うん、はい、緯度は北海道と同じですから、
うん、ああそういうことでしたか、はいはい。でスウェーデン5年へ行かれて、戻られて、その後はどうされた
の。でその後あのトピー工業に入りまして、まあ、1年約2年今ここにお世話になっているということでございます、
はいはい。ぜひですね、その社員の皆様に最初にされた、ご挨拶の内容などについてお話しいただけますでしょうか。
は
い、
まあ、一番最初に行った時の印象とか、100年経った企業ですから100年史を読んだ時の印象でですね、やはり本当に新種の気象に富んだ風土、先駆的技術に挑戦する伝統、でやっぱり苦しい時にはですね、みんなで乗り越えていく、まあ、団結力、まあ、そういう企業集団で、まあ、とにかく自由闊達な雰囲気を持つ素晴らしい会社だなと思いました。で特に自分もそのいろんなものを作るのが好きなもんですから、はい、まあ、ぜひともそういうところでまた新しいものをどんどん作りたいなって思ったのが本当に印象です。でその通り挨拶をさせていただきました。
はい、ありがとうございます。さてここまで伺ってまいりました。皆さんいかがだったでしょうか。この後は組織の強みと人材戦略に迫っていきます。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
今日のゲストは東証プライム上場、証券コード7231トピー工業代表取締役社長石井博美さんです。
御社は鉄鋼、ホイール自動車部品、建設機械用足回り部品という、まあ、3つの事業分野があると思うんですが、まずはその主力のですね、まあ、自動車産業用部品事業について教えていただきたいんですけど、特にやっぱり乗用車ホイールでは約 52%、はい、スチールホイールでは、
うん、
でトラック用のホイールは 93% という圧倒的なシェアあるということですか。
はい、まあ、各自動車メーカー様の信頼に基づく高いシェアが強みだと思ってます、うん。まあ、特に独立系ですから、うん、まあ、国内すべての自動車メーカー様とお取引をさせていただいています、うん。まあ、製品はいわゆる軽自動車用の小さいものから、はいはい、 まあ、直径で160センチ。
でかいですね。
以上もあるような鉱山で働く、超大型ダンプトラック用の超大型ホイールまで、フルラインナップで製造させていただいています。鉱山のダンプトラック用の超大型ホイールは、当社の誇る高付加価値製品ですが、こちらはグローバルな OEM の世界シェアで 90%。という高いシェアを持っています。
で、御社は素材から加工まで一貫生産できる強みがあるということで、お客さんのニーズに合わせた素材選定から熱処理の提案できると、はい、これやっぱ大きな強みですか。
はい、これは主に鉄鋼事業と、うん、いわゆる建設機械用の足回り部品事業でございますけれども、うん、はい、まあ、素材から加工までの一貫生産のためにですね、うんうん、例えば建設メーカー、建機メーカー様から強度を上げたいとか、うん、摩耗に強いものを作りたいとか、うん、まあ、いろんな相談があるわけでございますけれども、うん、まあ、こういう時にですね、うん、こういう場合にはこういう成分の鉄を作ったらどうですかと、はい、うんうん、まあ、そういう成分に立ち戻ってですね、うん、やっぱり鉄を作ることが提案できる、
素材レベルから
ということですか。はい、そういうことがやはり強いということでございます。こういうようにですね、やっぱり素材レベル、うん、いわゆる鉄鋼事業と、うん、いわゆる加工部門を同時に持つっていうメーカーっていうのは非常に少ないので、まあ、ここが一つの強みだということです、うん、まあ、この提案力と、技術力で、研究メーカー様と強固なパートナーシップを確立していると思っております、
うん、あとこのやっぱり今循環型ビジネス、はい、SDGs とよく言われるんで、この循環型ビジネスとして自社製品のスクラップを回収し電気炉で再生産するという取り組みを行っているということなんですが、まあ、今後は選別能力を高めてダストとか亜鉛の回収とか、うん、新技術、これにも挑戦されてるんですか。
はい、昨今サーキュラーエコノミーと呼ばれます、うん、いわゆる循環経済のニーズが高まっております、うん、当社は鉄スクラップの回収選別を行うグループ会社も持ってございまして、はい、このリサイクル事業を強化することで、うん、環境保全と企業収益拡大の両立を図っていこうと考えています、まあ、特に亜鉛の回収の技術につきましては、うん、今スタートアップのキノテック社さんと共同研究を進めております、
うん、なるほど、まあ、御社の今後の成長戦略を教えていただきたいと思うんですけど、まあ、事業ポートフォリオの最適化や持続可能な販売価格の形成に取り組むとともにですね、アフターマーケットの展開やインドなど成長市場でも事業拡大目指されるんですか。
当社はOEM 向けのビジネスが今までメインでございました、うん、ただ特にですね、鉱山機械や、うん、建設機械は、うん、新車マーケットよりもですね、うん、アフターマーケットの方が実は大きいんです。
なるほど。
この大きなアフターマーケットでの拡販を図っていきたいと思ってます。また市場の成長が期待されるアルミホイール事業や特にインドなどの新興国でこのホイール事業の拡大が期待されてますので、そこを取っていきたいというふうに考えております、う
ん、でそんなトピー工業を支えているのは人材、人の力ということなんですけど、今御社はグループで何人ぐらい働いていらっしゃるんですか。
2024年3月31日現在で、うん、まあ、連結で5600名強でございます、うん、まあ、特に海外7カ国、うん、16生産拠点にグローバル展開しておりますので、まあ、海外の割合が 43% になります、うん、まあ、国内3200人、海外2400人と、うん、まあ、こういう形でございます。で、まあ、製造業なので、うんうん、まあ、一般的にはその男性中心かと思われがちですが、そうですね、実は女性の割合も、まあ、20% はいるんですよ、まあ、男性4500人、女性1100人と、まあ、こういう割合になってます。まあ、部門別で言いますと、まあ、4分の3くらいの大多数がホイール、自動車部品、建設機械用の足回り部品、まあ、この事業の人員になっております。
御社の場合ですね、そういう人材は、まあ、新卒もしくは中途入社、経験者採用ということなんですけど、うんうん、例えば新卒どれぐらい取ったんですか。
近年ではですね、はいはい、まあ、新卒で、うん、まあ、大体50名前後を採用して、うん、ございます、うん、まあ、ものづくりの会社ですから、うんうん、製造所などの、まあ、いわゆる技能職、まあ、スキル職ですね、うん、の採用が6割を占めております、うん、近年はですね、中途入社、まあ、中途採用にも力を入れております、うん、まあ、新卒採用は どうしても似たタイプが集まりやすいためにですね、はい、やはり社外人材により新たなスキルや文化を取り入れるというのが目的の一つでございます、うん、まあ、これによりまして、うん、一層ダイバーシティが進むと考えています、まあ、中途入社の比率でございますけれども、うん、トピー工業単体ではですね、うん、3割近くが中途採用になっているというのが今足元でございます、まあ、その他にもですね、まあ、ジョブリターン制度等で優秀な人材の確保に努めているところでございます。
ジョブリターンってどんな制度なんですか？
もともと当社にいまして、うん、他の会社にもいましたが、やっぱりまた戻ってきたいとか、
そういう形で、まあ、そういう方ってあれですよね、はい、その場で経験されてだけでやっぱりトピー工業が良かったと思って帰ってくる、はいはい、そうすると前の会社での知見もこちらに生かせる、はい、ということでいうとすごくいいですよね、はい。
でまあ、特に従来はですね、やはりそういう方々をやっぱり受け入れるときに、やはり少し、うんうん、まあ、いや、まあ、待ってくれみたいなのがあったんですけれども、うんうん、まあ、うちとしてはですね、やっぱり取りたい人材であれば、もともと出ていった職位よりも、もっと良くても取ると、まあ、そういうようなところまで力を入れてるところでございます。
なるほど。こんな人にトピー工業には来てほしい、望む人物像のようなものございますか？
はい、一番最初に紹介しましたように、かなり新種の気象に富んだ風土の会社でございますから、まあ、求める人材はやはり5つほどございまして、うん、まあ、1つ目はですね、うん、やはりチャレンジ精神、
チャレンジ精神、
とにかく新しいことに挑戦し、うん、発想力と行動力を持っている方、うん、で2つ目は主体性でございます、うんうん、まあ、自ら考えて行動する力、で3つ目はやはりみんなと一つのチームを作って仕事するもんですから、うん、コミュニケーション力、まあ、チームでの協力や情報共有がまあ円滑にできると、うん、まあ、そういう人材でございます、まあ、あと4点目はですね、やはり多様性の尊重でございます、うん、まあ、異なる背景考え方を持つ人々とまあ協力して多様な視点を取り入れる姿勢、こういうのが大事だということ、うん、また最後5点目でございますけれども、うん、まあ、成長意欲でございます、うん、仕事を通じて自己成長を続ける意欲がある方、まあ、こういう方を望んでおります。
トピー工業、非常にそのカタカナのなんかトピーというなんかちょっとキャッチーなというかのと、はいはい、まあ、工業、これはまあ他にも会社、はい、なんとか工業という会社いっぱいあるかと思うんですけど、はいはい、まあ、これってどこからトピー工業になったんですか？
もともとはですね、はい、まあ、最初に説明しましたように、今は3事業分野なんですけれども、うんうん、まあ、いろんな事業を持って始めました、うんうん、でとにかくその事業で全てトップになるというのがもともと名前の由来、
はい
はい、ただそれ作ったのが60年前ですから、はいはい、その当時やはりアルファベットですとか、はい、そういうカタカナの会社っていうのは、はい、まあ、ほとんどなかったということ で、ね、まあ、新進的な会社というふうに捉えていただいてたようでございます。
そうですよね、はい、そう、トピーの TOPY なんですよね、はいはい、だからトップに Y をつけて、はい、トピー工業と、はい、これを60年以上前に決めれる経営者、はい、すごいですよね。
私もそう思います。はい、
あと御社の場合、その入ってからもですね、やはりその人材の方には育てていただかなきゃいけないと思うんですけど、例えばなんか、ユニークなその研修であったり、まあ、こういうことでトピー工業の中で育てていただいているなんかございますか？
まあ、まず特色としまして、新人社員のまあ研修、うん、まあ、とても充実しているというのが一つ、
鉄は熱いうちに、はいはい、そうですよね、ございます、
まあ、とにかく入社後ですね、新入社員はまあ、これも我々の呼び方ですけども、はい、トピー塾という呼んでるまあ研修プログラムにまず入塾していただきます、うん、まあ、期間は約4ヶ月にわたるまあ長いものでございます。まあ、まずは製造現場、ものづくりの会社ですから、はい、製造現場の実際の生産ラインに入って作業していただき、まあ、ものづくりの原点を学んでいただきます、うん、そして実際に発生しているですね、うん、まあ、業務課題、はい、例えば生産ラインの生産性をもっと向上したいとか、うんうんうん、まあ、そういうテーマにですね、チームで取り組んでいただきます、うん、まあ、業務改善はまあものづくりの基本ですから、ここで徹底的にまず学んでもらいます、うんうん、まあ、先輩社員の指導のもとですね、はい、生産ラインで調査を行いまして、うん、解決策を立てて実行 効と効果の検証を行っていただきます、うん、まあ、当然思ったような成果が出なければですね、うんうん、またデータ取りからやり直してもらうと、まあ、そんなことも少なくありません、うん、まあ、その分成果が出た時の達成感というのはまあひとしおじゃないかなと思っています、うんうん、まあ、この達成感を得てもらうこともですね、トピー塾の目的の一つと考えています。でまたこれユニークなのがですね、うん、このトピー塾というのは先輩社員、はい、まあ、これを卒業した先輩社員が指導役、うんうんうん、まあ、トピー塾のリーダーとなりまして、うん、まあ、教える側への人材育成も促進しようというようなシステムで運営させていただいてます。
確かに教えるには自分がちゃんと分かってないと教えられないから、はいはいはい、より教える方のレベルは上がりますよね。
はい、はい、そう思ってます。
なるほど、はい、本社の場合新入社以降もどんどんスキルアップを図られるんですよね。
はい、スキルアップの支援もまあ充実していると考えてます、うん、まあ、ちょっと具体例でございますけども、うんうん、まあ、キャリアの自立支援という、うんうん、まあ、社員が自らのキャリアをですね、うん、主体的に考えまして、うん、成長し続けることを支援するためのプログラムや、まあ、キャリアディベロップメントプログラム、まあ、CDP と言いますけれども、人事異動や、まあ、ジョブローテーションを通じて多様な経験を積むことができるプログラムも行っております、まあ、その他ですね、新任管理職研修ですとか、360度サーベイをもとにしたフィードバック研修ですとか、マネジメントスキルの向上を図っております。
この番組お昼に放送してるんですけど、所長はランチ何を食べることが多いんですか？
いや、ありきたりなんですけども、はい、実はお弁当を取ってます。
あ、そうですか。
はい、はい、ヘルシー弁当っていうのがありまして、はいはいはい、周りで買うとちょっとカロリーが高いものも多い中でですね、
そうですね、揚げ物とか多いですからね、ま
あ、ヘルシーなのはいいなと、うん、で意外に安いですから。
なるほど。
ありがとうございます。では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
社長の愛読書なんですね、何か一冊書籍をですね、リスナーの方にご紹介いただきたいんですが。
はい、私23年にですね、はい、ちょっとスウェーデンで約5年ほど過ごした後に、うん、まあ、戻ってきたもんですから、うん、本当に日本に帰ってきた時にですね、うん、レジリエンスですとか、うん、エンゲージメントとか、はい、こう全然ちょっとこうあんまり知らないような横文字がものすごくいっぱい氾濫してたもんですから、まあ実はやっぱりちょっと自分ももうこれは勉強しないといけないなと思っていろんな本を漁りました。漁って読みました。まあその中でですね、ユベール・ジョリー氏のザ・ハート・オブ・ビジネスというのがですね、まあ結構人とパーパスを本気で大切にするという点で、いやこれはいいんじゃないかなと思ってるので、もし興味があればぜひとも一読をお願いしたいと思っております。
ありがとうございます。リスナーの皆さん、ぜひお手に取っていただければと思います。改めまして、本日のゲストはトピー工業代表取締役社長石井博美さんでした。石井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
東証プライム上場 JAC リクルートメントは、世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて、長年にわたり多くの企業の成長に貢献した実績を持ちます。当社では役員、CFO、CIO、本部長、社外取締役などの経営幹部層の人材紹介に特化した専門部署JAC エグゼクティブを構え、企業の経営課題解決を支援しています。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など、経営幹部の採用なら、東証プライム上場、証券コード2124、JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはトピー工業代表取締役社長石井博美さんでした。ぜひラジオ日経のウェブサイトのチェックもお願いいたします。それではここまでのお相手は相場の福の神こと
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなまたお昼やで。
経営トップに聞く強みと人材戦略、この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました。